力をしよう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルパグルメ、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米、ナビゲーターの坂本豊信です。4月はドイツさんと久留米をテーマにお送りしています。今回も久留米市文化財保護課の小沢主さんにお伺いしています。小沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはドイツさんの生活です。ドイツさんが住んでいた収容所ってどんな感じだったんでしょう。
これがですね、やっぱチンタオの戦いで日本人が負傷しますよね、日本の兵士が。でその人たちを収容するために作った仮病舎だったんですよ。
あ、それこの前先週お聞きしましたよね。
だから
ね、
やっぱ日本人向けに作ってあるんですよね。だから建物もそうですけど、そのスペース自体もベッドがあるんですけど、やっぱ日本人向けのベッドでしょ。どうしてもドイツさんでかいんですよ、体が。
やっぱ身長差みたいなものが
ありますね、体格差が。だからどうしてもね、狭いんですよね。
このシリーズの最初のところでですね、はい、ビールが飲めたりするっていう、うん、まあわりかし自由だったんじゃないかなというお話もあったんですけど、その他ね、いろんなその暮らしをされてたと思うんですよね。確かにそのお部屋は狭かったり、狭いところにたくさんおられたりしたでしょうから、うん、その中でいろんなその暮らしをしていく、なんか楽しみとか、そんなどういう暮らしをされてたのかなと。そもそも何人ぐらいいらっしゃったんですか。
あ、そうですね、最大で1319人いるんですよ。で国内でも最大規模なんですよね。でも面積もちょっと狭いんで、ね、一番広い、まあ坂東収容所ってのは非常に有名なんですけど。
あ、有名ですね。
うん、一人個人個人のスペースを計算すると大体4分の1ぐらいしかないんですよね。
久留米が狭い。
久留米が狭い。極端に狭いんですよ。だからやっぱその距離の人たちがストレス解消は、ビールもそうでしょうけど、やっぱ一つ体を動かす、ドイツ人は、
はい、
それが大事だったみたいですね。だからなんか署内を、ずっと一日中散歩してる写真とか残ってますね。それが日課だと。
散歩ですか。
散歩です。
それってただ歩くだけで。
そうです。これでも大事みたいですよ。歩くことが、うん、もう歩くことが生きることっていうかですね、うん、体を動かすことがドイツにとっては非常にこう日常生活の中に、うん、しっかり取り込んでたみたいですね。
残ってるドイツさんの暮らしの写真を拝見すると、まあ、いろんな写真がありますよね。
ありますね。
スポーツですよね、これね。
スポーツです、
はい、
ヨーロッパの近代スポーツを初めて日本人が見たのが、やっぱそのドイツ人捕虜のスポーツ、ーだサッカーですとか、
ああフットボールかな、ル当時はな、
フットボール、
ああそうですね、
そうですね、
はい、
あとテニスとか、
テニス、
あとレスリングとかボクシングとか、 ありとあらゆる。
それはその収容所の中でお互いに試合したり、
そうですね、やっぱ体を動かしてストレス解消っていうのが一つあって、だからスポーツチームがたくさんあったみたいですね。
いろんな種目をやってた、
やってる、して同じ種目でもなんか複数のチームがあったりして試合したり、
なんか対戦して盛り上がるみたいな。それはいい、スポーツっていいですよね。
大事ですね、体を動かすのは。だからまあ日本人の子供たちもそれ楽しみにしてる子がいて。
あ、それ日本人も見れるんですか。
まあ、中に入ったらなかなか簡単に見れないんでしょうけど、外側からよく学校があると行ってる子がいたみたいですね。だからそれはですね、テニスをしてるとほらボールが収容所の外なんか出ると、
はい、
子供たちが喜んで拾いに行くんですよ。そう、ドイツさんたちが出てきてボールの代わりにお金をくれると、お小遣い稼ぎに行ってると。だからそれが楽しみだったっていう子がいっぱいいますね。
なるほど。
フットボールでもそうです。
まあでもちょっと垣間見れたり、あ、そうです、
中をちら、
ね、チラ見、
だからボール蹴ってるとかいう話とかね、残ってますよね。だから
でも写真の中になんかちょっとこう、はい、女の人じゃないけどなんか女装してるみたいな、これは何の写真ですか。これ
これはですね、演劇、
お芝居
なんですよ。まあ当然ね、男性しかいない収容者なんで、
そうでしょうね、
女性も含めたお芝居っていうとなるとやっぱり男性がやるしかないんですけど、
歌舞伎みたいですね。
です。だから女方ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれと一緒で女性役をやるのは大体決まってる人らしいんですよ。
あ、ちょっと小柄で。
そう、ちょっと細
シュッとした人。
シュッとして、
うん、あ、
でやってる内容なんですけど、ほぼほぼ8割以上はあの喜劇、
コメディですね。
コメディだからやっぱ主流じゃないで、それは演劇をやって、皆さんあの捕虜の人たちが見るんですけど、感激するんですけど、やっぱその時やっぱ楽しめるやつ、でそういう演目を選んだみたいですね。
お笑いはやっぱり元気になるんすかね。
やっぱそうでしょう、ね、やっぱこの少しでもね、みんなの気持ちを和らげたいっていうところだったと思いますけど。
そう、劇団みたいな。
そう、劇団があって
感じ。
そう、大道具から小道具から衣装から全部自前で作るんですよ。
本格的やん。
です。で、あの久留米市民もあのドイツさんがそのドイツに帰る前に、恵比寿座っていう、まあ、おこん川って小頭町のあたりにあった大きな劇場があってですね、1300人ぐらい。
1300って前の市民会館ぐらいですよね。
そう、でかいでしょ。
でかいですね。
でそこであの演劇を久留米の人たちも何回か公演して見せてるんですよね、はあ、だから久留米の人もその本格的な演劇は見てるんです。
でその同一さんがやってくれた喜劇を久留米の皆さんもそこで見たという。
ただしあの全てドイツ語だったんで、なんかよく分かんないってことを書き残してる人もいましたけど、
でもなんとなく楽しそうだなっていうのは伝わってくるんじゃないですかね。
やっぱ喜劇はそこは ねやっぱ伝わりますよね、うん、
じゃあドイツさんそのいろいろ工夫をしながら、まあ、毎日
そうです
楽しい日々を送り寄ったみたいなことなのかな。
そこはあの捕虜だからずっと横になってるとか、そういうのなくて、常になんか研鑽してるというか、なんか活動してると、うん、そういうとこ見習うべきだっていうことは日本人の捕虜情報局もちゃんとレポート出してるんですよね、うんう
ん、あのなんか外に出たりなんか遠足に行った写真もあるんだけど、
これ
ありなんですかね。そういうの
ありなんですよ。
途中でそのなんか大脱走みたいな映画みたいなことが起きたりはしないんですか。
ですね、よそのではちょっと脱走の話もあるんですけど、久留米では特に起きなかったみたいで、まあ、途中あの日本人と一緒に写真撮ったりとか、遠足の途中、まあ、途中あのビール持っててビールラッパ飲みしてみたりとか。
やっぱビール飲む、
ね、ビール飲むんですよ。遠足の音もやっぱビールですね、うん、結構自由ですね。筑後一円とか佐賀のあたりまで、出かけてってやっぱ体動かすと。
やっぱりストレスをいかにこう解消するかだったんでしょうね。
そうですね。そういう活動をしっかり認めていくと、収集内でのいざこざとかがだんだんなくなっていくんですよね、
う
ん、
でもそういうなんで久留米の人たちが、まあ、スポーツに触れたり同一さんと触れ合ったりしたのは非常に良かったんでしょうね、久留米の人にとってもね。
そうですね。また食事もそうですよね。久留米の業者さんがハムを納入したりとか、それでハムの製造するようになったりとかですね、ドイツ人向けに納入したりとか。
久留米の人が売りに来るわけ
ね。売りに来るんです。でそれであの久留米にもそういうソーセージとかハムを作る文化ができたり。
へえ。じゃあ、まあ、ドイツさんに美味しく食べてもらおうということで、そういう研究して作って、うん、そう一緒に工夫するんですよね。ああ、すごいですね。久留米の人もね、やるなっていう感じ
ですね。
まあ、なかなか今回もお話はずっと続いていくような感じではありますけれども、シリーズは続きます。佳境に入っていきます。小沢さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日ご紹介した情報は久留米市の公式ホームページ内のドイツさんと久留米でもご覧いただけます。また久留米市ではドイツさんの足跡が残る朝日シューズ、ブリヂストン、ムーンスターのゴム3社と共同でドイツさんの功績を見学者の皆さんなどに発信しています。次回はドイツさんと音楽をテーマにお届けします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。